おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
もう中身喋りたくて仕方ない自分の名前もうまく言えなくなってすいません。諏訪大社の主祭神、神様、どんな方がいらっしゃるか。これは竹南方の神、それから八坂登米の神、この二神二柱がいらっしゃって、はい、これがですね、諏訪大社お勤めの方怒られちゃうかもしれないけど、大社って名が付くような神様らしくないんですよ。このきちんと書いてあるのは古事記のみで、それに書いてあるのはですね、天照大御神は中津国を、つまり日の本ですね、アッシャラの国を天孫族が支配するんだということで、地上にはすでに大国主の御事とかっていう神様がおりまして、豊アッシャラこの国を支配してたんですけども、天孫族の竹三日月という人を地上に下ろして、天孫族に国譲れっていう、
はい、
それでですね、大国主の長男で物分かりのいい琴四郎の神という人は、もうこれはしょうがありません、これから天孫族の時代ですよ、ちなもんで同意するんですが、もう一人の息子竹南方、この竹、南方という人は嫌だって言うんです。それで喧嘩するんです。あの三日月と神様の名前が似てるから申し訳ありませんね、
はい、
竹三日ってもう略しちゃおうね、竹三日が竹南と喧嘩するんです、
はい、
これすごいんですね。これ竹三日月っていうのは、三日月は両手をですね、剣にして剣になったっていうんです、
う
ん、シャラシャラシャラって言うんです、寄生獣ですよね、
はい、
それで投げつけられてるんですよ、竹南方が。
はい、
で、高見な方はもうすぐ謝りまして、申し訳ない。殺さないでください。私、殺さない代わりに、私、じーっとここにおりますから。ここの諏訪の地に。ここからもう、一歩も出ませんから、野望はありませんので、許してください。つって、
はい、
出雲から逃げてきた南方さんが、ここに住むことになったという。
はい。
なんか、パッとしませんね。
な
んかね、神様としては、情けないですな。
そうですね。
竹南方という。
はい、
ところが不思議なことに、この竹南方は武神、戦争の神様として全国に5000もの文社を持つんです。源頼朝、武田信玄、徳川家康は、この竹南方をですね、軍神として、戦の神様として手を合わせて祀ってるんであります。この3人に共通しているのは、彼らは、古事記に書いてある竹南方のレジェンドを知らないんです。なんで知らないかすると、その頃の古事記というのは、京都の貴族だけが持っている記録でありまして、全国の武士に伝わってなかった。
はい、
だから、竹南方に関しましては、その前に全国の侍たちが恋焦がれる何かの伝説があったんです。それが途絶えてしまって、古事記に名前しか載ってないこの南方のイメージになってるんだけど、本当は違ったんじゃないかと。
はい。
実はこの人ものすごい強力な神だったのではないだろうか、ということなんでありますね。
はい。
だから神様として、熊本の山奥にまで名を届かせる軍神というイメージが昔はあったんだと。出雲から逃げ込んだ神ではなくて、古紙の国ですね。新潟の方から長野一帯にかけて君臨していた巨大な神。それがこの竹南方ではないのかという。
はい。
こっからですね、かなさん。
はい。
話がね、またものすごい異様なところに走るんですよ。それがね、この戸谷さんの説の面白さで、いきますよ、かなさん。
はい。
諏訪湖一帯、東は八ヶ岳山麓ですね。西は木曽、北は安曇野、南は飯田。この一帯に一個だけ共通点があるんです。
はい。
約14000年前から、紀元前の600年まで、延々と縄文文化がものすごく強く残ってるんですよ。
出ました、縄文。
そうなんです。これご存知の方も多かろうと思いますが、ここは非常に高度な縄文文化があったところで、信州茅野では、これ教科書に載ってると思うけど、縄文のビーナスっていう、おっぱいの綺麗な、
はい。
この縄文の神がいたっていうところが、なんかこう、諏訪大社とドッキングしてるんじゃないかっていうんですよね。
はい。
諏訪大社には面白いことに不思議な信仰があって、ここね、巨石信仰があるんです。
はい。
で、この大きい石の名前のことを、ミシャグジ。
どういう字書くんだ？
ね、石の神で、シャグジ。
ほう。
石の神様のことを、シャグジって昔言ってた。
あ、シャグジー。石神井って。
俺見ろ。
だね、
石神井。石神井公園ってあるじゃない。
はいはい。
つまり、あれは石の神様がいた場所という、縄文語の名残なのよ。
へぇー。
で、その、縄文の神様を実は諏訪大社は記憶してるんではないかと。じゃあなぜこんなところに、その縄文の神様が石となって諏訪にいるのかと。うん、かーら、だんだん佳境に入ってたな。
明日金曜ですけど大丈夫ですか？
ちょっと疲れてきた。さあ、この続きまた明日のまな板の上です。